高山俊吉気分青信号。こんにちは、裁判員制度の話をしばらく続けます。今日は裁判員制度の元になった見本になったというふうによく言われる陪審についてのお話をしたいと思います。日本にも戦前陪審制があった時期があるんですね。1923年に、その法律が決まって5年間の準備期間がありまして、1928年に、実施された。太平洋戦争の中ほどまで続いたのですが、実際のところを言うと実行されてから2年半ぐらいでほとんど利用する人がいないに近い状態になってしまった。そういう陪審の歴史があるんですけれども、さてその陪審が一つ参考だと言われている、参考になったと言われているんだけれども、しかしそれは違います。先週はその話をしましたが、今週はもう少しそれを詳しくお話をします。裁判員制度が登場するきっかけになったのは、今から6年ほど前に政府に置かれた司法制度改革審議会というところが、それを実行しようという、そういう報告というんでしょう、答申をしたことがきっかけなんですが、その答申の中には裁判員制度というのは個々の被告人のためというよりは国民一般にとって重要だ、あるいは裁判制度として重要だと、そういう目的のために導入するんだというふうに書いてあります。はっきり言うと被告人のための制度ではないと言っているのに近いですね。でそこが実は問題でして、陪審制度というのは被告人のための制度だというふうによく説明されています。被告人の盾だというんですね。盾、被告人を防衛する。12人の陪審員が、立っているわけです。そして被告人の前にいる。その12人の陪審員の全員をなぎ倒すというんでしょうか、打ち倒すことに成功した検察官がその被告人に有罪を裁判所に宣告させる権利を持つと、分かりやすく言えばそういうこと。12人をなぎ倒さなければいけない。で、1人でもなぎ倒し損ねると被告人は無罪になる。で、こういう被告人の盾とか防波堤とか、そういう考え方は裁判員制度には今お話ししたように全くないんですね。被告人のためではないと言ってるんですから。で、裁判員の裁判を被告人は断ることができない。裁判員の方も原則として呼び出されたらば行かなければいけない。どちらも厳しい鎖で縛り付けられる、裁判所に縛り付けられるという構造になっている。で、先ほど少しお話をしましたけれど、戦前の陪審法と同じように5年の準備期間を置いて、実行するというんで、今ちょうど3年経ってるんですね。法律ができて3年経ってる、あと2年で実施という、そういうことになってます。でしかし、この裁判員法はその付則という最後に条項を持ってまして、その付則の中にはこんなことが書いてあります。裁判員制度に関して国民の理解と関心を深めて、国民の自覚に基づく主体的な、自分からのということですね、主体的な刑事裁判参加のための措置を講じなければいけない。その成果を踏まえて円滑適正に実施できるかどうかを配慮すると書かれています。だ、理解と関心が深まらないとか、自覚的に自分から進んで参加するという状況が生まれなければいけないとか、そういう成果があって、成果が認められて、で、スムーズに実行できるということになってなければいけませんよというのが付則に書かれています。ということは、この点不十分であれば実施できないんだよというふうに読めるわけです。 戦後一度も実施したことがない国民が裁判官の仕事をやる、そういう制度ですから、理解指示がなければそれは、まあ、できっこないんですね、簡単に言ってしまえば。そのことを注意書きとして書いてあって、さてそれはどうかということになってます。さて、ところでいろいろ世論調査をやってみると評判がひどく悪い。皆さんもよくよくご承知だと思いますけれども、6割7割8割近い人たちが自分は参加したくないと依然として言っている。裁判員制度をみんなが知るようになってきても、あるいは知るようになってくればくるほど嫌だという声が増えるとも言われている。やらせだとか桜だとか、随分評判の悪いやり方でみんなを裁判所に引っ張っていこうというような、そういう乱暴な目論見もこの間試みられてきた。そういうことをやるということ自体が、まあ、指示がない、理解されてないからだということも言えるわけで、言ってみればこうどんどん悪い方向に向かって突き進んでいってる。裁判員制度は崩壊に向かって奈落に向かうように進んでるという人もいる。そんな実情があります。裁判員制度というのは陪審と違って被告人の盾ではない、何のためなんだという議論がみんなから起きてくるのも当然のことです。陪審が全ていいとも言えないところがあるんだけれど、多く陪審というのはそういう精神であるという説明があって、12人のイカれる男というような映画で有名な陪審の中で無実の者が救われるという構造があるという議論がされていて、裁判員というのはそうでもないということになると、じゃあそんな助けに行くわけにもいかない、そんなことをするまでもないというような議論にもなるところがあるわけですね。裁判員制度というのは何のためのものかということが今日のお話でした。今日はここまでにしましょう。